このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。見たことない大阪。こんにちは、カズくんこと野本和明です。この番組は日本国際博覧会が主催するチームエキスポ2025プログラム競争チャレンジに参加しております。これは様々な企業、団体、個人がチームを作ってですね、万博とその先の未来に挑むというもので、 JBS でも目が見えない人、見えにくい人、見える人も一緒にこの番組を通して大阪・関西万博を盛り上げていけたらと考えております。さて、今回のなにわ体感はですね、スタジオにこの方をお迎えしました。
はい、毎度大きに桂福店でございます。どうもどうもどうもどうも。いやいや、嬉しいですな、カズ
君。はい、そうですね、よろしくお願いします。今日は本当に、
ね、うさぎ年ですね。
あ、そうです ね、うさぎですね。
うさぎっちゅうことはもうこれ跳ね回らないかわけです
よ、ね。まあそういうことです、本当にもう
ぴょんこぴょんこと、もうね、あっちゅう前からね、こんなことしてるうち、はい、暑いな言い出すのよ。
言い出します、セミ鳴いてね。
そうそう、そうしてるうち、まあ、だんだん寒くなってき
た、寒くなってね、
また暑いなって
言うてね、
また寒いな、暑いな、
年ばっかり食いますやんか。
もういつの間にかね、15年ぐらい経つのやで、
あっという間にね、本当にもう
気がついたら体が冷たーなって。
そこまでいきますか。
もうほんまやで。だってこのコロナでな、家族、
はい、
2、3年ちょっとあっても飛んだ、お前
飛びましたね。これはほんま飛びましたね。
せやろ、
だいぶもったいないですね、これは。
いや、もうな、10年近くなんかいきなり年取った気したもん。
確かに、うん、あります、あります。
人も変われば環境も変わるし、仕事はなくなるし、こんな年なかったね。
ね、本当も人と会うな言うんですから、喋るな会うな言うてね。
あれは視覚障害者にとっては辛いな。
なかなか辛かった
です。辛い辛い辛い、
ね。まあこの後ですね、たっぷりたっぷりお話を伺いますので。
あ、そう、
よろしくお願いします。それではなにわ体感スタートです。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りします。もし横断歩道で信号機の色を教えてくれたなら、
青信号が点滅しています。
もし足元の危険を知らせてくれたなら、
近くに段差があります。
もし行きたい場所に道案内してくれたなら、
300メートル先に目的地があります。
デジタルアテンダントのダイナグラスは、日常生活に役立つ周りの情報を分かりやすい言葉でお知らせします。詳しくはデジタルアテンダントダイナグラスで検索。
なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪。今回は落語家の桂福天さんをお迎えしております。福天さん、スタジオまでお越しいただいて本当にありがとうございます。
いやいや、いつでも呼んでくれたら行きます。私、
ありがとうございます。
皆さんのご家庭で必要な時は電話ちょうだい。
ありがとうございます。ちょっと先にですね、福天さんのプロフィールを僕の方から簡単に紹介させていただければと思います。1968年昭和43年のお生まれということで、中学生の頃に視力を失われたということで。そうなんです
ね。中学生の頃に視力を失って、はい、30代で髪の毛を失うっていうね。
ああ、髪の毛は辛いですね、それ。
これはね、髪が見放したというんですよ、これはね。危ない。
それでも生えてこない。
生えてきましたよ。来たけども、まあ落語家になってからね。
はい、
ロン毛だったんですよ、
はい、
でロン毛やったんやけども、師匠がお前もうちょっと落語からロン毛ってのはまずいでそれって。ちょっとなんとかせよって、で坊主に行け、坊主をやって坊主にしたんです、
はい、そうなんですね。
師匠が選んでくれたヘアスタイル。
あ、なるほど。そう、1996年平成8年に桂福團治師匠に弟子入りされたということ です、
はい、
で2009年に平成21年ですね、僕がお店開業した、まあ、どうでも、それどうでもいい話ですけど、
スナック、
いや、
え、ちゃうの、
スナックあったらいいんですけどね。
どんなお店？
マッサージ屋さんですね。
ええやんかいさそれ。なんか怪しいマッサージ屋さんですか？
そっちもいいんですけどね。ちゃんとした。
あら。
ちゃんとした。
ちゃんとした。余計怪しいぞそれなんか。ちゃんとして。じゃあ、まあ、いわゆる鍼灸医。
そういうことですね。鍼灸、ね、マッサージ、ね。
鍼灸の免許はどちらで？
大阪府立盲学校です、
ね。府立か。
はい、
ああなるほど。
今の視覚支援学校ですね。はい、阿鼻子のね。
阿鼻子
で取らせていただいて。まあでも福天さんが師匠より勝田福天と名前をいただく田野と僕がお店始めたと一緒ということ。
あ、嬉しいですね。
これまたご縁ですね。
ご縁ですね。いや嬉しいわ。へえ。
でも中学の時はあれですか？何かご病気とかで事故とか。
いやいや、あ、中学校の時はもうだから緑内障の悪化やね。
あ、うん、これ実は僕も今緑内障でね。
緑内障同士
眼圧の今治療にね通ってるんですよ。この後も病院行くんですよ。また
今見えてんの？
あの光だけね。
あ、光覚あり。
光とちょっとこう、うん、色も調子の時はちょっと見えたりするんですけど。
よろしいよろしい、それ保ってください、
うん、そう、もうこの眼圧っていうのは厄介ですな、ほんまに。
緑内障はね本当にね手ごわいんですよ
ね。え、あ、うん、それで失明されたんですか？
そうそうそう、目薬っていうのをねやっぱ子供って刺さないでしょ、
は
い、
ああ中学生は特にね、
うん、今やったらねちゃんとそういう指導もあるんかもしれんけど、まあ僕らなかったもんね。でダイヤモックスっていう、
あ、ね、飲み薬ね、
あれとでね、カリウム別剤、
そうなんです、カリウム飲まされるんですよ、
うんうんうん、
1錠につきカリウム2錠いうやつね。
そこや、そこのカリウムを飲まなんだよ。
うわ、
だから毛抜けたって説もあんねんけど。
あ、お、
いや結局ね、あの子供にとっての薬の飲む、はい、飲む刺すっていうのはものすごい問題、難しいことやいうことをね、この間アイセンターで私5周年のイベントで喋ったんですよ、
はい、
でその時にカールベッカー先生と向こうの高橋先生とか
ね、
iPS
のね、
先生、
はい、
先生とお話ししてて、はい、この予防という意味ではね、はい、子供の目のその進行を塞ぐ予防というのはどういうふうにするもんですかねって言ったら、まあそれ本当課題ですねって言ってありましたからね。
うん、確かに、わあ、それでかいですね。
でかいでしょ。だからこういうのって割とね大人はやりますけどね、子供はしないでしょ。
しないですね。そんな重要性感じてないですから ね、 特に。でやっぱでも視力失う、それショックも大きいでしょう。
そらね、十何歩でしょ、今からいろいろ遊びたい、やりたい、
もう美人も見たいのにいっぱい、
いろんな本見たいね、
いろんな本見たりね、見たいのに。
そう、あの頃はまだそういう懐かしいビニボンというね響きがあったん
です。なるほど、懐かしい響きですね。
ね、ほんでもうその前は淀川行って、はい、掘ってある雑誌をこう棒でつっつきながら子供は見てたんや。
あ、なるほど。
ペロンペロンってなやってて、そういう悪所たちが見えなくなる。
もうそれ一番悲しいですよ。
悲しいですよ。
ああ、急に失明しちゃった感じなんですか？
徐々に来るね。
徐々にで、
うん、だいたい最初は霞み出してね、うん、
あ、もうどこにおっても霧の摩周湖みたいなね。
そうそうそう、素敵でしたね。
素敵でしたね。あ、そうで、盲学校に。
そうそう、盲学校は小学校の3年からね。
あ、弱視として行かれ
た
かね。
そうそうそう、行ってたんですよ。
そうですか、うん、この落語との出会いというのはどういうあれなんですか？
落語はね、もともと子供の時から好きだったんです。
もともと、
うん、で漫画を描くのも好きだったんです。
へ、
うん、で中学の時見えなくなりますよね、漫画ちょっと難しくなります、そこで近所におった友人とバンド組むんですよ、
はい、音楽の、
うん、けったいなバンドね。
け
ったいなバンド組むわけ、うん、でそれでずっとやったわけですけども、はい、まあ大学のに入った時には、
はい、
いわゆるね落ち研に入りたかったんやけど、
はい、
家が遠かったんで、はい、ちょっと落ち研をやって帰るのは難しいなと。
あ、時間的に、ね、
うんうん、時間的に、
はい、
で当時まだそんなうちの芸大目の見えない学生がいないので、
はい、
どうフォローしていいかわからないっていう状態なので、
お、なるほど、
とりあえずちゃんと行ってちゃんと帰ってきてくれよというのがあったんで。
基本的なところでね、
で山の中やしね、結構ね大変だったんでね。
あ、大学は、
うんうん、そうで、まあまあ落ち研は入らずやったんやけれども、はい、まあ卒業してから究極はね阪神淡路大震災
95年の、うん、
あの時に、
はい、
僕倒れましてね。
倒れました
、もう音だけでしょ、やっぱ音だけストレスやね、はい、ゴトって音しただけでビクッとなったり、
あ、
だ結構揺れてね、うちの家ね。
あの神戸だったんですか？
いや、じゃないんですよ、大阪なのにすごかったんですよ。
あ、すごかったんですね、うん、大阪も揺れましたもんね、
う
ん
う
ん、
で、うちの祖母が 兵庫県なので、はい、助けに行ったんですけど大変な状態でしょ、
はい、
だからそんなんがこうなんか恐怖感になったんでしょうね。余震もあったしね、でそれでちょうどもう音楽で何かしようか言うてた時やったんですけど、はい、でそれで病院でちょっとしばらく安静ということで、
はい、
通ったりしてまして、その時にそこの病院のデイサービス、
はいはい、
クリスマス会する、
は
あなたあの音楽やってたことでちょっとなんかやってください言ってね、
はい、
で病院でボランティアで音楽やったら喜んでくれはってね、
はい、お年寄りが
で、まあまああのそこの病院で音楽療法っていうのを学生の時やってたので、
はい、
それをするようになって、
だ
からね、音楽だけやので笑いというのがね、
はい、
すごい大事やなっていうの分かって、ね、
大事ですね、はい、
で笑いといえば漫画はもう書かれへん、
はい、
だからまあ子供からの時は好きだったら落語これはできるんじゃないのかと思ってね、
はあ、
で私の後輩にそういう髪型芸能を研究してる先生の息子さんがいてあったんですよ。ご存じかどうか分かりませんけどね、
はい、
木津川圭先生というね、雑誌髪型芸能というすごい伝統的な雑誌があるんです。その雑誌の編集長された先生で、その先生の息子さんがいてた相談に乗ってくれはって、先生がね、で紆余曲折あって不祥の門を叩くということになったんだな。
落語はそしたらもう結構当時からできてた感じなんですか。
できるかそんなもん。好きや言うだけでな。
あれって、門叩いて、
はい、
で一から教えてもらって、ある程度できる人が門叩くじゃないですか。
いやいやそんなことない。もういろあ大体ね、大体お知見行ってましたとかね、自分でやってましたでしたら来はるけどゼロにされます。そんなもん役立たんで一からやり直し。
ゼロにされるんですね。
ゼロですね。
リセット。
リセット。もうそんなもんは全然役に立ちません。私のやりなさいってことで。向かい合わせに座って、
はい、
師匠が言うのを真似すると、
まずはそこから、
うん、それだけじゃなくてやっぱり師匠が何かやること手伝おうとかね、
はあはあ
まあ、便所掃除もできますし、はい、いろいろできることをやりましたよ、
はあ
まあ、師匠は見えてないからできんもんもあるんです、しゃあないと言いましたね。でも、例えば車の運転これはやめてくれと。
そそ
俺は乗りとないと、で俺のその80万の着物は畳むなと。
ああ、80万の着物。
くしゃくしゃになるからやめてくれと。
畳むなと。
触ったら、やめてくれ畳むとか言って、頼まれたことありましたね。
あ、難しいじゃないですか、着物。
着物はね、畳めますよ。うちはたまたま祖母が着物やってたんで。
あ、そうなんですね。
祖母に習ってたから。
あ、そのあたりは本ちゃんも。
着物はなんとか畳めましたけど、
はい。
それでも師匠の着物を畳む、ちょっと怖かったですね、それはね。ただまあ、まず自分のことは全部自分でできるようにしなさいということと、はい、見えてないからね、できんことはよくあるから、
はい、
まあしゃあないと、まあ手話落語をね、耳の不自由な方に教えてる師匠だったので、
あ、手話落語、
小話をね、手話で聴覚の方にね、小話やってはったんで、その障害のある仲間の発表会とかの手伝ってくれって手伝わせてもらったり、
はい、
とかまああと、まあ、やっぱり師匠が言うようなイメージのものを、まあ、一緒に作るのを手伝ったり、
あ、創作、
ね、創作をね、お手伝いさせていただいたり、はい、あとはですね、一番厳しく言われたのは礼儀ですわ。
礼儀ね、
もうね、とにかく頭下げ倒しやと。
なるほど。
見えてへんのやからね、前通られても分からないと、もうずっと下げとけ。
なるほど。もう
ずっと頭上げなって言われましたからね。
そうですか。結構それ厳しい師匠さんね。
厳しいけど優しかったですよ。
優しい。
うん、
いや、なんかね、うん、僕も、僕らの大先輩で、ね、同じ学校の大先輩
で、
まあ、お会いしたことは一回ぐらいあるんかな、
八
角さん
ってね、はいはい
はい、あの食店八角さんっておられて、その方の落語とか聞いて、で中学の時にそれこそ先生に、お前もいっぺん遊びで落語やってみ言われてね、ちょっとなんか、なかなかでもあれ難しいですよね、落語っていうのは。
そうですね、紙紙も切ってね、所作つけて、
はい、
まあね、難しいは難しいですな、これもう奥深いもんから何ぼやってもね。
いや、
まあ、私は異端児でございますからね、地下落語家と言われてますから安心してやってますけどね。
地下アイドルみたいです。
地下アイドル、もうね、地下ですよ。
いや、もう落語の話だけでもう何時間も行ってしまいそうな感じなんですけど、いやいや、福天さん音楽もお好きやということで、なんかこう、音楽療法ね、さっきお話されてましたけど、このあたりでですね、 福天さんのお好きな音楽をご紹介していただきたいと思うんですけど、
ね、私らが影響を受けた、どれしようかな。この間ね、高橋幸宏さんっていうドラマの方が亡くなりましたでしょ。
本当残念ですね、
ちょっと残念ですから、あの高橋幸宏さんが作曲したというイエローマジックオーケストラのライディーン、はい、
ハイライディーンを聞いていただきました。やっぱりいいですね。
ねえ、このね、ピコピコチコチコしてるのがいいよ、
ね。いいですね。
これ私がこれに憧れたんよ。
あの時代は素人では絶対出せない音ですからね。
うん、そうそうそう。もう今はね、ポンと成長したら出るようなキーボードいっぱいあるけれども。
時代の先取りですね、あの時代ね。
あれは早かったですね。だからね。 この頃運動会でかかるらしいな。
みたいです ね, ね、なんかね。
まあでもね、今でも実はこのこれと当時はね、アナログシンセサイザーが使われとったんですけど、
はい、
このね組み合わせってなかなかできないですね。
でしょう。だから世界でもやっぱ注目されたというね。
そうそう、すごいんですよ。
ですよね。まあ、聞いてもやっぱすごいなと思うところがすごいし、やっぱり高橋幸宏さんね。含め皆さん素晴らしいな。
そらね、坂本龍一さん、細野晴臣さん、高橋幸宏さんって言ったら日本のね、ロックポップスが引っ張った方ですもんな。
すごい、もうほんまにサラブレッドの集まりですよね、今から考えると。
強烈ですよ
本当に。いやもうご冥福をねお祈りしたいと思います。まあこのあたりで福田さん、
なんでか
ちょっと小話を
さあ、帰ろう帰ろう帰ろう。それね、帰りますわ私、帰る。いや一番苦手なジャンルやでそれ。
いや、
え、
もう僕めちゃくちゃ楽しみに。
やめた方がいい。ちょっと全然練習してないで俺。
いや
食ってない食ってない、やば。どうしよう。
いいじゃないですか、もうぜひよろしくお願いしますよ。
じゃあちょっとちょっと食ってないけどやります。
はい、はい、
あー年明けたなこれ。うさぎ年やがな。ぴょんぴょんぴょんと跳ねてな、ジャンプして、うん、今年は飛躍の年にしたいね。うん、あっと杖ついて初詣行こうか。なあこの道もややこしいねなあこれ。うん、なんとかなあ今年は彼女、これが欲しいよ彼女。ええ可愛い子ええな。え、もう特別なことは言わんわ。髪が長うてちょっとこう細身で出るとこボンボンとキュッボンキュッボンみたいな、その贅沢言わんけどな。むっちゃ可愛い子、贅沢は言わんけどな。やっぱ性格や、性格が大事やな。ああそういうこと会いながら、あここ右曲がんねんな。右曲がって、ここあかんねん、自転車よけとんねんこれな。うわスポークにツヤ入ってもうたかな。曲がってもだ。かなんなもこれようあんねやこれ。どないしようかな、歩きにくいこれ。前たらんとたれて、これ金属探知機みたいになってもだこれ。どないしてんこれ。あ、大丈夫ですか。え、いやなんか金属探知機でなんか探してはります。ちゃうんです、これ杖なんですわ、白状なんですわ。あ、なんか大変そうやなと思って。あ、よかったら肘貸しましょうか。ほんまですか？どちらまで？いや、実はあの、初詣神社行こうかな思って。ああ、私も行くとこなんです。じゃあご一緒しましょう。うわ、すんません。助かりました。へえ、この近くにお住まいなんですか？近いことは近いんですけどね。やっぱりね、こう歩いてたらこんなことようなるんです。それ大変ですね。あ、神社着きましたよ。こっちこっち、こっちがあの、お賽銭箱です。どうぞ。何本入れようかな？何本入れようかな？あ、100万円には届かんけど、100円、100円も不景気やからやめて、10円、もう5円があるに5円にしとこ。ちょっと、ちょっと、今年はうさぎ年、ジャンプして飛躍の年にしてください、お願いいたします。でですね、彼女なんか欲しいんですけどね、彼女なんかね、その方この神社までよく杖一本で巻いたの。
誰や。
わしゃこの神社の氏神じゃ。
え、神さん、神さん。
そうじゃ。日頃の真面目な生き方とそのけなげな心に実に感服いたしておる。お前さんの願い事を叶えて死んでよ。
え、ほんまですか。あの願い事ってのは どれ叶えてくる。あの飛躍の年、ジャンプですか。
お前がジャンプできるような状況ではなさそうなので、暮らしの方は相も変わらずの状態じゃが、もう一つの方を叶えてやろう。
彼女ですか。彼女。
そうじゃ、人生の杖を授けよう。
え、どこに。
そばにおるじゃろ。
そば
おるじゃろが。
え、
心の目を開けてみよう。
神さん、神さん、あれ、神さん、どうしたんですか。
いやなんか今あの、私、神さんに呼ばれたような。
え、 なんかさっきからなんかぼーっとしてはりましたけど。ぼーっとしてました。すんません。いや、よかったら杖買いに行きましょうか、一緒に。
え？行ってくれるんですか？
私、ガイドヘルパーも資格持ってるんです。
うっそー！マジ！え？登録せなあかん。
いや、もう登録いいです。登録いいです。今回はお友達いうことで一緒に行きましょう。
ありがとうございます。嬉しいなー。予定はずっと空いてますから、いつでもいいですよ。
そうですか。ほんなら、そうやね。2週間後の日曜日でいいですか？
お願いします。
せやけど私も嬉しいです。年明け早々末が買いに行けるやなんて。
なんでです？
だって末でしょ。今年はきっと月についてつきまくります。
どんどんと。
おー、素晴らしい。どんな風に落ちるんかなと思ってたけど、うわー、素晴らしい。さすがっすね。
帰ろ。
いやー、素晴らしい。めちゃくちゃ、そしてハッピーエンドじゃないですか。
一応ハッピーでした。これね、このままね、そのお姉ちゃんにね、金すられたら最悪でしょ。うん、なんかね、シャレならしね。うん、
そして、ま、声の変え方がもう、やっぱお姉ちゃんはお姉ちゃんの声になるし、神さんは神さんになるし、で福天さんは福天さんやつ。
そう？いやいや、
すごいですね。
いやいやいやいやいや、ちょっと変えすぎかもしれんけどな。
いやいや、
いや、
こういう創作落語っていうのはなんかこう、うん、特徴っていうか、なんか作られる時のポイントみたいなのあるんですか？
ポイントないけど、僕の場合はいくつか創作落語があるんですが、
はい、
何年か前から作ったのは、電車のね、駅から転落する人がいてますな、視覚障害者、
はい、
それを防止するための落語で、落ちない話というのをやってましてね。これは読んでください、いつでもします。実際のとこ JR とか、そういうとこでもやってきました。
タイトル聞いてるだけで面白いじゃないですか。
これ落ちない話。実際私の視覚支援学校の後輩が、落ちましてね、はい、亡くなったんですよ。
いやー、もういっぱい僕らの知り合いもね、亡くなったり、大怪我したりね。
そこからね、はい、ちょっとこういうことないようにと思って作ったんですよ。
そうですか、なんか、福田さんの方で、こう、独演会とかないんですか？
この、気楽館ですね、2月11日に出ますし、
はい、
それからその2月の28日にある視覚障害、つくしさんっていうね、支援グループがあるんですけど、
登録してます僕実は。
これつくしやったよな。
つくし、はい、旭区ですね。
うん、あそこの会が主催してくれて、はい、落語会をさせていただきますね。
あれなんですか、例えば僕らみたいなこう、素人が福田さん呼びたいな思っても、なんかこうどっかに問い合わせしないとか。
僕に電話してよ。
あ、そんなんでいけるんですか？
僕のホームページに飛ぶとこあるから、
はい、
そっから言うてくれはったら、
なんか普通いろいろこう、
あ、もういらんって、いらんって。
大丈夫なんですか？
僕はもうすぐ行くて。
マジですか？
だからほらほら、ホームページから連絡先があります、
はい、
で聞いたろかいという福田落語聞いたろかいという、実に聞く人の方が上から目線っていうすごい会があるんで、そこからそこに問い合わせしてくださってもいいですね、講演会なんか。
そうなんですね。うわ、もうぜひ、僕も大好きです、本当に。もう
嬉しいわ。
いや、もうね、めっちゃこう喋ってたらもうあっという間に時間が経ってしまってですね。
ほんま。
またもう福田さん、はい、また来週もお付き合いいただいていいですか？
もうくるくる呼んで呼んで。
わかりました、もうよろしくお願いいたします。
お願いします。
また来週よろしくお願いします。
なにわ体感、見たことない大阪。
さて、桂福天さんにお話聞かせていただいて、もう本当にもう笑いすぎてお腹いっぱいという感じなんですけど、でも来週も楽しみですね。いや、今日はまさか僕は創作落語を聞けると思ってなかったんで、もう本当にもう楽しませてもらいました。もう目の前で僕だけすごいいい目させてもらったような気分で、もう聞いていただける皆さんにも楽しんでいただけたと思います。さて、番組ではですね、カズくん体感取材に来てというご依頼もお待ちしております。メールアドレスは radio@jbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベット小文字でお願いします。 radio@jbs.or.jp までです。 なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお送りしております。次回もどうぞお楽しみに。ここまでのお相手はカズくんでした。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪。この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りしました。